6. 一般質問。すべてに動画付き QR コード対応です。公明党、内藤美佐子。ウィズコロナ、新たな日常構築。児童生徒一人一台タブレット端末の整備進捗は。
現在、入札を行い、業者を選定している。関係機関と連携し、準備を進めている。
登校時等の特別な支援が必要な子どものタブレット端末活用の支援準備は、
必要なサポートを研究している。不登校時にはタブレットの貸与やオンライン学習について行う予定だ。
文化芸術等の活動支援としてオンラインを利用したコンサート等の配信は、
この度文化会館のラン環境を充実したので利用促進を図り推進する。
図書館等の公共施設は利用者が混雑状況を把握できるようにしてはどうか。
混雑状況を知らせるシステムは今後の課題の一つ。現在調査を始めている。
ICT 活用の行政は、行政の業務効率化に RPA や AIOCR の導入、申請手続きの電子化は、
情報化の推進は必要不可欠。調査研究し推進する。
スマホのコミュニティケーションツールを利用し、情報発信、相談窓口、手続き案内、電子申請ができるようにしてはどうか。
費用対効果を見ながらより良いタイミングで住民が使いやすい方法を考える。
新路線バス運行は、藤久保地域を通るライフバス新路線の運行が遅れているが、その要因は、
1、新路線上の地域住民への丁寧な説明。2、各関係機関との協議とその承認。3、安全対策として交差点改良や歩道整備。4、歩道が設置されている幹線5号線、17号線のスクールゾーン解除。5、スクールゾーン解除にあたり地域住民の合意。6、スクールゾーン解除について一部議員による反対運動。以上が大幅に遅れている要因だ。
公明党、桃園のり子。地域に安心と安全の体制構築を。指定避難所の案内看板の設置について、周知効果の高い場所へ再検討しては、
設置場所の見直しをしていきたい。
案内看板の情報の更新が必要では、
案内看板面の更新をできるだけ早く対応していきたい。
郵政宿舎の跡地利用について、郵政宿舎の現況について住民の不安の声が高いが、日本郵政へ土地施設の管理内容を確認しているか。
管理会社による月1度の巡回、年2回の除草、他に電話をすれば対応も可能。
町として日本郵船へ宿舎跡地の有効活用を再度働きかけをしては、
地元自治体が要望をすることは可能だが、通常は民間同士での売買となり、現在は未定のようだ。
障害者支援のさらなる拡充を、多様な移動手段への支援でバリアフリー自転車の購入補助はできないか。
舗装具に指定されていないことや高額であるため、公費による補助は難しい。
町として障害者の自立支援への今後の取り組みは、
障害者福祉政策を進めていきたい。自立のための相談、就労支援など細かいニーズにしっかり応えていくことが大事と考えている。
学校での心の健康教育について、児童生徒の不安やストレス軽減のため心の健康教育が必要では、
積極的に行っていくように周知していく。
町は児童生徒の心の支援に今後どう取り組むのか。
心の支援への組織力を向上させ、相談しやすい体制や風土を作っていく。
輝き久保健二、住民軽視、絶対させない、許さない。今定例会での町長の発言に、一部の議員の反対活動によりスクールゾーンの解除が遅れているというものがあった。私の認識は、1、町として解除は要望してないが、警察との捉え方の相違により、今年4月からのスクールゾーンの解除が決定した。町としては取り消しをしてもらうよう食い下がったが、一度決定したものは覆せないと2月の全員協議会での町からの報告があった。2、その報告を受け、東入間警察と埼玉県警察に行ったが、町長の答弁内で名前を出された私を含めた数名の三芳町議会議員及び県議会議員が行動した理由は、解除反対の要望のためではなく、説明会でも反対意見が大勢を占めているように、地域住民の同意を得られていない状況でもスクールゾーンの解除ができるのかの確認のためであった。3、個人的には周辺道路を含めた交通安全対策が進むのならば解除も妥当と感じるし、その考えは担当課にも今まで話をしてきたというものである。町長が町民の安心安全のための議員活動を反対活動と捉えており、事実と異なる発言となったのは非常に残念である。そのスクールゾーン解除については、7月30日と8月1日に2回目の住民説明会が開催された。説明会会場には所管警察署の担当署員も来ていたが、説明会終了後、解除についての協議はしたのか。
東入間警察署と協議をした。今後は幹線19号線の交通安全対策を交通規制を含めて検討し進めていく。解除に反対の声もあるが、一部の住民の声しか聞けていない。幅広く住民の声を聞いていき、引き続き解除についても進めていく。
児童、生徒、保護者、地域住民の意見に耳を傾け、進めてほしいスクールゾーン問題の箇所の写真が掲載されています。三芳未来、林よしみ。小中学校の学校開放について。学校開放で校庭を利用する場合は日程調整会に参加するが、会を指定管理者に委託している効果は。
平日の夜間、土曜日曜祝日の授業なので、利用者の利便性の向上が図られている。行政事務事業のスリム化にもつながっている。
オンラインでの予約システムを検討しては。
利用団体へのアンケートでは、おおむね現在の形で良いとの回答だが、2ヶ月に1回の開催やオンラインによる予約システムの導入など、費用対効果も含めて検討していく。
校庭の除草を委託しては。
校庭の状況を確認しながら、業者への委託についても検討していきたい。
水道事業について。三芳町に敷設されている排水管の敷設時期は。
最も古いものは昭和56年で、毎年施工されている。
敷設替えの予定は。
千曲沢東地区は軟弱地盤などを考慮して優先的にポリエチレン管に敷設替えを行っている。
一般家庭で水質検査は行っているか。
定期的に行ってはいないが、濁り水の発生状況に応じて行うことは可能である。
濁り水が出た場合の対応は。
発生頻度の高い場所は短期で管の洗浄を行い、事前に濁り水の発生を抑えるようにしている。町全体では町内を5ブロックに分け、5 5年周期で管の洗浄を行っているが、定期洗浄の周期の変更を検討している。
小学4年生の水道学習において、担当課による出前授業を行ってはどうか。
コロナ禍において必要であれば検討していきたい。
三好未来、細田光恵。小中学校情報モラル教育について。三好町での児童生徒のスマホ所持率は、
小学6年生で 73%、 中学2年生で 92%。
学校休校中の児童生徒のインターネット利用時間の増加の把握はしているか。
小学校で161分、中学校で190分で、コロナ前の内閣府の調査より増加していることが分かった。
命の大切さについて、児童生徒にどのような指導をしているか。
命の大切さを実践する教育をさらに推進するために、医師による講演会や獣医師による出前授業も毎年各学校の授業で実施している。
元気に育つしきっこ条例のような条例制定の検討は。
スマホ利用の約束を周知し、家庭への啓発に強める。総合教育会議も開かれるので検討していきたい。
花いっぱい推進事業について、事業の目標達成は。
それぞれの活動を通して住民相互の交流を深め、豊かなコミュニティの満足度を高めてもらうことが重要。
団体の方々の交流会、意見交換会の開催は。
団体の声を聞くことは大事。意見や情報の交換も有意義なことと考える。今後はどのようなコーディネートができるか考えていく。
瑞穂台駅西通り線に高齢者のための休憩する椅子の設置をしては。
現在は県の在庫はなく、地元企業に協力してもらえるように声かけしていく。
マイナンバーについて、三好町において情報セキュリティは万全と言えるか。
ウイルス感染防止のため、インターネットを介した後、外部との通信禁止や町で制限するファイアウォールの制限などに努めている。
輝き菊池工事。暗礁に乗り上げたバス路線の再編。鉄道の駅がない三好町にとって、使いやすい公共交通はかねてより町の重要課題の一つだ。住民の満足度調査でも公共交通の充実を願う声はとても多い。デマンドタクシー終了の後、バス路線の再編計画が発表されたが、まだ実施には至っていない。町住民の高齢化も進み、バス路線の再編、新しい公共交通の導入が待たれる。新しいバス路線の再編は、前回の定例会の一般質問では、令和2年11月に運行開始と答弁があったが、もう一度確認したい。
新路線の運行開始を11月に予定していた。同時に進めていた歩道が設置されている幹線5号線、幹線17号線のスクールゾーンの規制の解除に向けて、地域住民や警察との協議を進めてきたが、現段階では解除は困難な状況であり、新路線については現在暗礁に乗り上げている。
スクールゾーンの解除に時間がかかるのであれば、一番最初に提案のあったスクールゾーンの時間帯は別のルートを通る当初案を進めるべきではないか。
地域公共交通会議では、スクールゾーンを避ける路線を採用せず、路線が単純化されたことは利用者にも良いこととの意見もあり、またスクールゾーンの解除が難しい路線を大型バスが走ることは安全性を確保できないという警察の意見もあった。今後再度協議が必要と考える。
現在よりも小型のバスを通すことで解決できる安全対策があるのでは。
バスのサイズについても地域公共交通会議で協議した。バス運行会社でも サイズを現状よりも小さくすると積み残しや仮に満員となっても採算が合わないということだった。
日本共産党本名広志、コロナ禍における学校の状況は？長期の休校、そして学校再開後も子どもたちは不安とストレスを抱えての登校となっている。再び長期の休校を判断せざるを得なくなった場合の対応は？
学びの保障と心身の健康が重要である。環境整備を進めていきたい。
長期の休校は家庭環境の差異などが学習格差や心の変化に大きな影響を与えたと思うが、
児童生徒の学習の遅れや心の変化に影響があった。今後もきめ細かな支援と見守りが必要と考える。
夏休みに休みをまとめて取るなどの1年単位の変形労働時間制の導入は無理があるのでは？
夏季休業中を利用して実施する研修会や保護者面談、児童生徒の補充学習などが難しくなる。国や県の動向を注視していきたい。
コロナ禍において今こそ少人数学級に踏み出す時ではないか。
国も実施検討を進めている。国や県の動向を見据えながら検討していきたい。
三芳町第5期障害福祉計画について、基幹相談支援センターを設置できたか。
本年度中に町直営事業として位置づける予定。
介護保険と障害福祉サービスの両者を利用するための計画相談体制はできているか。
適用関係が国から示されているのを参考にし、協議しながら相談する体制を構築している。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築できたか。
我が子と丸ごとの地域づくりに保健所や医療機関の機能を付加し、自立支援協議会も活用しながら機能を強化する方向である。
輝き鈴木淳、コロナ後の住民ニーズの把握を。新型コロナウイルスの感染拡大防止を理由に町の各種事業は延期や中止となっている。この機会に事業の必要性、優先度を再検討し、それらの低い事業は凍結することで、職員には本来の現業に専念してもらうといった考えはあるか。
町の計画した事業は必要性があると思っているので、引き続き実施するが、アフターコロナという視点から事業内容を考えていく必要はあると思っている。
現在は4年ごとに施策への住民満足度や各地域の課題把握を目的とした住民意識調査が行われている。この調査結果は平時の調整運営に影響を与えるのか。
町の住みやすさや満足度、各分野における住民ニーズの基本動向を把握し、過去の調査結果と比較して今後の施策展開に資するものと捉えており、平時にはあくまでも施策実施の判断指標の一つと考えている。
コロナ禍の影響で生活様式や住民意識が大きく変化し、新しい住民ニーズが生まれている。臨時住民意識調査による住民ニーズの把握が必要ではないか。
新型コロナウイルスにより住民の生活スタイル、生活環境や経済活動は大きく変化している中、雑誌でコロナ時代の移住先ランキング4位と高い評価を得たことは、これまでの政策を評価されていると捉えている。今のところ臨時調査は考えていない。
今年10月に行われる国勢調査では、インターネットでの回答もできる。町の調査でも回答率向上のために、インターネット等での回答方法を導入してはどうか。
SNS の活用なども含めて考えていきたい。
その他の質問、交通事故減少に向けた施策について。無作為に抽出された2000名の町民の対象に、 住民意識調査は行われます。公明党小松伸介、空き家の適正管理利活用の考えは、地域ごとの空き家数は、
上富13件、北長井44件、藤久保102件、千曲沢6件、三好台0件。
緊急対応必要な案件は、
すぐ倒壊する危険はないが、台風などで飛散物が生じる可能性のある案件が数件。
三好町空き家等の適正管理に関する条例で定める軽微な措置等を講じたことは、
宙吊りアンテナの撤去、倒れかかった樹木の伐採などで対応した案件がある。
条例制定後の課題点は、
所有者不明や所有者に対応いただけない空き家に対し、どこまで町が対策を行うかの基準を設ける必要がある。
ワンストップ相談窓口の検討状況は、
埼玉県宅地建物取引業協会埼玉県西部支部と空き家などの対策について、ワンストップ相談事業に関する協定締結に向け協議している。
空き家の維持費シミュレーションを行うと、無料相談の検討状況は、
今後相談が増えると思われる、しっかり検討を行う。
空き家利活用の検討は、
一行調査などを行い検討する。
マイホーム借り上げ制度の導入を検討しては、
今後計画とともにさまざまな有効な制度を検討していく。
入間東部シルバー人材センターとの協定締結は、
課題はあるが進めたい。
富士見野市はゴミ処理業者と協定を結び相談等を行っている。三好町の検討は、
他自治体の事例も参考にしながら対策を進めたい。
教育行政について、文科省は学校へ携帯電話等持ち込みを条件付きで認める通知を出したが、町の考えは、
県教育委員会の通知を踏まえ適切に対応していく。
学校行事に保護者等が参加可能な体制構築は、
感染状況を鑑み検討する。
三好未来細谷光弘、スクールゾーン解除と新バス路線。幹線17号線のスクールゾーンの歩道部分と県道の三好町の通学路になっている歩道部分には、どのような危険の差があると考えるか。
共に歩車道境界ブロックがあり、歩道への車両侵入事故を防ぐ同じ効果があり、危険の差はないと考える。
埼玉県警の説明では、歩道がある場合、新たなスクールゾーンの設定はできない。県の基準に従ってスクールゾーンの早期解除を行い、1日でも早く新バス路線を運行すべきではないか。
スクールゾーンの早期解除に向けて警察と協議し、住民の皆様と議員の意見も聞きながら、早期運行に向けて取り組んでいきたい。
北長井第3区の通学路部分はライフバス路線でもあるが、道も狭く大変危険である。道路西側に建物のない現状の間に歩道を整備すべきと思うがどうか。
今後道路拡幅工事を進める中で、ここについても歩道を含めた整備ができるよう検討していきたいと思う。
1、町の回答から、ライフバスを通す路線は安全な復員を必要とする道でなければいけない点。2、今回問題となっている幹線5号線、幹線17号線と県道三好富士見線間と比較しても、歩道はなく道路も狭いので確実に数倍も危険な点。3、北長井第3区に住む皆さんにとって七番線のライフバスがなくなるのはさらに不便になるという点。以上3点を踏まえ、町長に再度同じ質問をする。
この場所については、 非常に重要であるという認識を持っている。歩道整備の方針を出しているので安全対策としては優先順位はあるが、しっかりと取り組んでいきたいと思う。
その他の質問。コロナ禍の高齢者対策について。県道三好富士見線と幹線17号線の写真が掲載されています。日本共産党増田真澄。高齢者が自分らしさを守るために。第8期介護保険事業計画は令和3年度から5年度の計画で、令和2年2月には策定に向けて調査対象者ニーズ調査も進んでいる。介護や介護保険の入り口となる地域包括支援センターと町との連携は。
毎月各地域包括支援センターとは連携会議を行い、情報共有を行っており、緊急対応が必要な場合は一緒に同行訪問を行っている。
地域包括支援センターは自治体で管理する高齢者のためのサポートセンター。地域に住む65歳以上の高齢者や高齢者に関わる人なら誰でも利用できる何でも相談窓口だが、ニーズ調査では 62% が理解していないことが分かった。町はどのように対応していくか。
住民への周知を含めて改めて検討していきたい。
第8期介護保険事業計画の中で介護保険料が決定するので、低所得者軽減強化を念頭に入れ、所得段階なども考えてはどうか。
負担割合を変えるのか、段階数を変えるのか、構成比率、所得の状況を見ながらしっかり検討したい。
富士久保地域拠点施設基本計画の行方。スケジュール案には7月から8月に民間活用の業務範囲について庁舎内で議論とあるが、内容と結果は。
町の上位計画の方針にのっとり現在案を策定中。
次回の住民説明会では建物の概算説明となるのか。
現在決まっている内容の説明を行う予定。
2月の住民説明会では予算がわからないままでは賛成も反対もできないなどの意見が出ていたが、総事業費の概算はいつになるのか。
PFI 事業を想定した場合、VFM を含め令和3年2月末に算出予定。
日本共産党吉村光子。電磁波による健康への影響。世界保健機関は低周波高周波の電磁波に対して発がん性の可能性があると評価を 2B とした。この値は車の排気ガスやクロロホルムと同じだ。国際がん研究機関は4ミリガウスで小児白血病発症リスクは約2倍、3ミリガウスで同約2倍の研究結果などの疫学研究から 2B とした。低周波電磁波には家庭製品、パソコン、送電線、変電所などがある。高周波電磁波には主に携帯電話、PHS、基地局、無線 LAN などがある。電磁波による健康への影響としては、小児白血病、脳腫瘍、うつ、不眠、頭痛、精子減少など多岐にわたる。世界保健機関が低周波、高周波の電磁波を 2B とした意義をどのように捉えるか。
2B の分類については、人に対して発がん性があるかもしれないであることから、発がん性に対して影響が確立されたものではないと捉えている。
先進国の高周波電波基準規制値は、ロシアが1平方センチあたり 2.4 マイクロワット、中国 6.6 マイクロワット、パリ市 1.06 マイクロワット、ザルツブルグ州 0.001 マイクロワット。日本は1000マイクロワットだ。日本の基準値をどう見るか。
総務省が決めた基準に基づき運用を行っている。
5G はやめよ。 5G ではこれまでなかった強いミリ波電波が生活環境中に放射されることになる。外に出れば常に電磁波を被爆することになる。ベルギーでは国を挙げて反対をしている。この問題をどう捉えるか。
町民の健康へ多大な問題があるとは捉えていない。
その他の質問。保育所、緑学園、学校などの PCR 検査の拡充について。 PCR 検査の対象施設である保育所と緑学園の写真が掲載されています。ここまでは山本
小柳がお伝えしました。